こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。強いチームはなぜ明るいのかは。慶応義塾高校野球部などで人材育成メンタルコーチを務める吉岡真氏が、成果を出す集団に共通する明るさを実践的なメンタルトレーニングの観点から解説した新書である。中心に置かれるのは2023年夏の甲子園で107年ぶりの優勝を果たした慶応義塾高校野球部の事例だ。ただし本書の射程は高校野球の戦術や精神論に限定されない。ここで言う明るさは単なる陽気さや楽観主義ではなく、不利な局面でも感情と移動を整え、仲間を尊重しながら次の行動へ向かうチームの状態を指す。前向きな言葉を意識的に発するプラスの出力、目標の細分化、姿勢を用いた心理状態の切り替え、コミュニケーションを通じた主体性の育成を扱う。スポーツの実例を入り口に、職場、学習、家庭を含む共同の場で再現可能なチーム作りを考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に明るさを気分ではなく、逆境で機能するチーム状態として捉え直す本書の重要な前提は、明るいチームを単に騒がしい、仲が良い、あるいは失敗を軽く扱う集団と同一視しない点にある。著者が重視する明るさは、苦しい展開やミスの後にもメンバーが感情を立て直して自分の役割に戻れる雰囲気である。慶応義塾高校野球部の例では、相手の好プレーを称えたり、不利な局面でも仲間に肯定的な声を送ったりする姿勢が紹介される。これは結果を無条件に楽観することではない。変えられない判定失点、相手の実力に意識を奪われ続けず、自分たちが次に選べる行動へ注意を戻すための方法である。否定少々、責任追及が先行する環境では、失敗した人だけでなく周囲も萎縮し、情報共有と試行錯誤が止まりやすい。反対に、努力や挑戦を認める言葉があると、失敗を検討し改善する余地が生まれる。本書は明るさを規律の対極に置かず、厳しい目標へ粘り強く向かうための心理的、関係的な基盤として位置づけている。次にプラスの出力で、言葉、表情、行動から感情の流れを変える著者の言うプラスの出力は、前向きな言葉、表情、姿勢、反応を自覚的に外へ出す実践である。重要なのは、内面が完全に前向きになってから好意的に振る舞うのではなく、まず外に出す反応を整えるという順序にある。緊張、不安、悔しさを感じること自体は自然であり、消去しようとするとかえって意識が固定される場合がある。そこで、いいぞ、次に集中しようといった言葉や相手への拍手のような行動を通じ、注意の向きと場の空気を建設的な方向へ動かす。プラスの感情や言動はチーム内で伝播しうるため、リーダーの役割は特に大きい。指示や評価だけを行うのではなく、苦境でどのような言葉を選び、失敗にどのように反応するかが集団の基準になるからである。ただし、プラスの出力は問題の隠蔽ではない。課題の指摘や修正は必要であり、その際にも人格を否定せず、次の具体的行動に結びつけることが求められる。本書は感情を放任せず、行動可能な形に変換する技術として前向きさを扱う。さらに、大きな夢をワクワクする目標とスモールステップに分解する。本書は高い目標を掲げることと、日々の行動を小さく設計することを両立させる。周囲からは無理に見える目標であっても、チーム全員が実現を信じられるほど意味のある目標は努力の方向を揃える働きを持つ。一方で、壮大な目標だけでは現在地との距離が大きすぎて行動が曖昧になり、意欲が続かない。そこで著者は、スモールステップを重視し、最終目標をすぐ実行でき、継続を確認できる単位まで細分化する。小さな行動が習慣になれば、気分や一時的なやる気への依存を減らせる。また達成経験を積み重ねることで、自分たちには前進する力があるという感覚も育つ。これは単なる目標管理の手法ではない。大きな夢が抽象的なスローガンで終わるのを防ぎ、各人が自分の役割を具体的に捉える仕組みでもある。職場なら、成果を出すではなく、準備、共有、振り返りなどの観察可能な行動に落とし込む必要がある。本書の特徴は、前向きな理想を語るだけでなく、反復可能な小さな行動へ接続している点にある。そして、苦境の切り替えに用いる魔法のポーズとプレッシャーの再解釈、試合や発表、交渉のように失敗の影響が大きい場面では、知識や技術があっても、緊張によって普段通りに発揮できないことがある。本書は、その瞬間に心の状態を切り替える手がかりとして、魔法のポーズを取り上げる。姿勢や寛大の動き、表情といった外から確認できる要素を用い、マイナスに傾いた意識を立て直そうとする方法である。ここでの要点は、根拠なく大丈夫と思い込むことではない。落ち込んだまま過去の失敗を反化する状態から離れ、呼吸、姿勢、視線、次の位置動作へと注意を移すことにある。さらに著者は、緊張やプレッシャーを避けるべき敵ではなく、 大切な目標に取り組んでいる証として楽しいと捉え直す可能性を示す。この再解釈は状況の困難さを消さないが、身体反応を脅威だけとして受け取るよりも、行動に向かう余地を作る。実践には個人差があるため、ポーズだけに万能性を期待すべきではない。それでも追い込まれた場面で再現しやすい短い儀式を持つことは、チームと個人の安定性を高める有効な補助線となる。最後に、感謝、尊重、励ましを通じて、指示待ちでない主体性を育てる。本社では明るいチームの到達点としてメンバーの主体性が扱われる。雰囲気の良さは目的そのものではなく、一人一人が自分の役割を考え、必要な行動を選べるようになるための条件である。仲間のミスを責める文化では、人は失敗を避けるために指示待ちになりやすく、問題を早く報告することも難しくなる。対して努力を認め、ありがとうや励ましが交わされる関係では、意見や提案を出す心理的な余地が生まれる。互いを尊重することは評価を甘くすることではない。役割の違いを認め、改善すべき点は共有しながらも個人の人格を攻撃しないという運用である。リーダーは明るい言葉を率先するだけでなく、メンバーが考え、選び、振り返る機会を設ける必要がある。スポーツでは選手が状況判断を担い、ビジネスでは現場の人が顧客や業務の変化を最初に察知する。本書が示すコミュニケーションは仲良しの演出ではなく、現場の知恵と責任を組織の力へ変えるための設計として読むことができる。結論として、本書は部活動の指導者や選手だけでなく、若手を含むプロジェクトチームのリーダー、組織の空気を改善したい管理職、受験や創作などで継続的な努力を必要とする人に向く。とりわけ、成果が出ない原因を能力不足だけに求めがちな読者には、言葉、表情、目標設定、日々の習慣、対人関係がパフォーマンスに及ぼす影響を点検する視点を与えるだろう。実践面では、会議や練習の場で使う言葉を見直す、目標を小さな行動に分ける、失敗直後の切り替え方をあらかじめ決める、といった形で応用しやすい。一方で、前向きさを求めるあまり疲労不公平、技能不足などの構造的問題まで個人の気持ちの問題にしてはならない。本書の提案は、適切な課題分析や技術的な改善と組み合わせてこそ力を発揮する。類書にもポジティブ思考やリーダー論は多いが、本書は慶応義塾高校野球部の具体的な文脈を起点に、明るさを感情論で終わらせず、プラスの出力、スモールステップ魔法のポーズ、主体性を支えるコミュニケーションへと分解している点に特色がある。勝敗の物語を再現可能なチーム習慣の検討へつなげた入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、吉岡真氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。